はい、どうもワイン週、今週もやっていきたいと思います。この番組はフォックスの CEO の山田と事業責任者の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを1つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。第34回です。
おい、
私植木がテーマを持ってきました。ということで今回はですね、頭が良いとは何かというテーマで話したいなと思ってます。
なるほど。
で、ま、はい、まあ、結構なんか頭いいだ悪いだとかって、まあ、いろんなシーンで世の中使われるじゃないですか。
うん、
なんか、うん、まあ使われると思うんですけど、なんか僕あんまその頭いいって言葉好きじゃないんですよね。こうなんか決めつけ感が強いですし、定義も人によってすげえバラバラだなってよく思うので、
うん、
うん、ただやっぱ、まあ、仕事とかにおいてもそうですし、こう特に採用とかでなんか地頭がいいとかっていう、なんか頭がいいとはちょっと違った言葉も使われたりするじゃないですか。
うん、
なんかそれってどういう意味なんだろうっていう、あとどう整理するのがいいんだろうみたいなことをなんか話してみたいなと思ってます。なんか頭がいいにもいろんな種類あるよなとか、じゃあ採用において言ってる地頭がいいってどういうことなんだろうなみたいな話をなんかちょっと雑談しながら話してみたいなと思ってます。
なるほど。
はい、いやーこれはなんか難しいテーマですね。なんか山田さんと確か、いやなんか雑談の時にこの頭がいいって言葉についてはなんか一瞬喋った記憶が数年前にあるような気もしていて、なんか確か頭がいいってことにおいてはなんか山田さんの定義みたいなやつありましたよね。
まだあれじゃないかな、想像力って言ってたやつじゃないかな。
そうですね、そうですね。
はい、それです。想像力
それはどういうことですか。想像力って何ですか。想像力、
その自分が、ま、あの基本的に人間ってこう目の前で見た事象についてはファクトを見たわけじゃないですか。こうなのでそれに関しては分かるじゃないですか、当然ながら。でそれ以外のものを、何かしらの情報からどれだけ正しく、想像することができるかが、まあ想像力かなというふうには思ってて、でこれをまあなんだろうな、まあ、つまり想像さえできてしまえばいろいろなものを、世の中のおそらくこう全ての成功と呼ばれているものはほぼ、手に入れることができるので、まあ、多分講義として、そういう定義をしている、まあ、最も重要なの能力、知的能力においてっていう定義にしているっていう、まあまあとはいえ多分ずるい回答でもあるんだとは思うんだけれど、ただその、自分の見たことがない世界をあらゆる情報から、正しく想像することができるのであれば、それは全てにおいて圧倒的に、有利だし、正しい行動をすることができる可能性が高くなるだろうなっていう感じかな。
なるほどなるほど。つまり想像力は、まあ、自分が経験してないこととかであっても、まあ、何らか別の情報とかをこう抽象化してまた具体に落とすってことによって、こうなんか、なんだろう、経験してないんだけど自分の頭の中でその、形作ることができる、まあ、ってことですよね。抽象化思考力と具体化力ってことですよね。
ちょっとその分解はどうな、わか、2C かは分かんないけど、それは極めて重要かな。あの結局なんだろう、経験している、経験豊富な人たちが重宝されるのは経験してるからであって、でただ経験っていうのは有限なもので、
うんうん、そうですね、
そうで、経験と同様のものを想像で補うことができるのであれば、まあその経験してる人たちと同じものを持てる状態になるので、あらゆるものにおいてね、
うんうんうん、なるほど、
まあだから強いんだろうね、
うん、うんうんうん、なるほどなるほど。それってよく採用で言われる地頭がいいって言葉と山田さん的には同じで使ってますか、想像力って。
いや自分があんま地頭がいいっていう言葉を使わないから、いや世間一般的な、いや世間一般の地頭がいいとはちょっと違うかもしれないなっていうのは思うかな。
なるほど。
多分世間一般の地頭がいいは回転の速さのことを言ってる気がしてて、
はいはい、そうですね。
で回転の速さは何パターンかに分かれると思ってて、
うんうん、
でその1パターンが想像力によって回転が速いなんだと思うんだよね。
なるほど。
想像力が高い結果回転が速く処理ができるは1要素としてあると思う、1パターンとして。
うんうんうん、なるほど。
ただパターンを認識してるから回転早く処理できちゃうっていうようなパターンもあると思ってて、
うんうん、そうですね、
うん、だからこれってなんだろうな、例えばじゃあ、うん、分かんないけどフェルミ推定ができる人は地頭がいい、
うんうん、
で、それフェルミ推定のパターンをよく知っているからフェルミ推定はできるっていう人もいるわけで、
うんうん、うんうん、
だからそのパターンがたまたまハマったその求められたシチュエーションにおける、うん、っていうのが地頭がいいと特定されるだろうなとは想像してしまう。
うんうんうん、なるほどなるほど。いやそうっすね。なんかこれ話しましたっけ、ワンイシューで。なんかちょっとデジャブ感があるんですけど、その頭の回転が速いってその過去に思考したことをある意味言葉で再現してるだけのケースって結構多いよねみたいな話をした気がするんですけど、まあ、確かにそのケースあるなっていうふうに思ってて、でもそれってもはやもう他人からはこう判断不能じゃないですか。って考えたら、なんか頭がいいって他人がなんかこう評価すること、評価っていうか判断すること、あこの人頭いいなって思うことのほとんどってなんかすげえまやかしだなって思うんですよね。わかんなくね。
そうだね。
まあその、うん、何回もその、何回もそれを、繰り返すことでこうなんか判別できてくることあると思うんですけど。
そうだね。そのパターンに対しての習熟度を明かさない限り、うん、正しい判定は多分不可能で。
うんうん、
めちゃめちゃ習熟度が高いのであればそれは頭がいいじゃなくて習熟度を上げる時間を投下したっていう結果なので、判定をするのであれば全くやっぱり未知のもの、その人が未知のものと向き合ってる時でしか判断はできないかなっていうような気はするよね。
うんうんうん、そうですね。じゃあなんかそれをなんで採用では判断したいんだろう。あ、でもあれか。でもなんか思ったのはちょっと地頭って採用において一番言われるのって多分頭がいいよりも地頭がどうかみたいな議論が世間ではされてる気がするんですけど、あれって何でしょう。そのなんか頭がいいをその学歴でまるっと頭が良さそうっていう風にこう捉えて、でも学歴は良くないんだけど、うん、頭の回転が速そうな人をなんか地頭がいいってこうその対義語として対象の言葉として使ってる気がしてるんですよね。
そうだね、そうだね。
それ、うん、それをある意味発掘できればなんかより まあすごい難しいですけど、採用難易度的にはもしかしたらすごい学歴が高い人より取りやすいかもしれないから、地頭がいい人を取りたいみたいなロジックなんですかね、世間では。
どうなんだろうね。まあいや、なんかやっぱり学歴が高い人が全員活躍するわけじゃないから、全員活躍する人が分かんないから地頭がいいって言ってるわけじゃないもん。その地頭がいい人は活躍した人である、地頭がいいの要素分解は実は誰もできてないであり、実は会社ごとに全部違うけど、それを一番それっぽく共通言語化したら、地頭って言ってみてるっていうだけなんじゃない。
なるほどなるほど。じゃあもう本当にもうステータスみたいなもので活躍の理由を表現できないがゆえに、地頭って言葉に逃げてると。いやー、なるほどな、確かに。まあでもそれを逃げつつも、じゃあ地頭ってなんだろうねっていうのを各会社ごとに考えることによって、まあなんかその持ちうる思考における何らかの必要な要素、その仕事において、うん、もしくはその会社において活躍するのに必要な思考における一つの要素を見出せると、採用もそうだし活躍いただける方も増えるんじゃないかみたいな話ってことですよね。
そうだねそうだね。
なるほど。じゃあそこにおいて山田さんが一番必要なのは想像力じゃないかということですよね。ある意味スタートアップにおいて結果を成果を出すために必要なのはこう想像力なんじゃないかと。
まあまあスタートアップにっていうふうに限った時はちょっと別の答えになるかもしれないけど、どうだろうな、スタートアップにって限った時ね、なんだろうね。いや別にスタートアップさ、
でもなんか思うのはスタートアップ2でいくと、なんか実はそんなにこうなんて言うんだろうな、こう本当にその場その場でのこう頭の回転の速さ、つまり問いを立ててその問いに対して答えを出すまでのスピードみたいなところってそんなに実はあんま必要じゃなくって、なんかどう考えても超えられない壁とかがあった時に、なんかそれを別に超時間かかってもいいんだけど一生考え続けて何かしらの解を出し切るっていう、そのなんていうんですか、思考することにおける粘り強さみたいなものの方がなんかよっぽど必要なんじゃないかなって思うんですよね。
まあそうだろうね。そうだろうね。知的体力と知的好奇心の方が圧倒的にスタートアップに限ったら重要じゃないかな。
ああ、知的好奇心ね。なるほど。と知的体力は、まあ、一つの事象についてずっと考え続けられる力みたいなことですか。
そうだね、そうだね。
なるほど。確かに。そうなんですよね。
あのなんだろうな、多分一般論的な賢さとか頭の良さで言ったらリスク計算しちゃうじゃん。そのでリスク計算して賢い合理的な選択肢を取り続けるとスタートアップじゃなくなっちゃうので、基本的にこう人生の選択とかその物事の選択、ビジネス上の選択っていうものが、
そうですね、
リスク計算がを、合理的にしてはいけないという、まあ、してはいけないというか、一般的なリスク計算をしないという前提がない限り成り立たないモデルだと思うので、
そうですね。
なんかその要素を計算しちゃう頭の良さが入っちゃうとそもそもスタートアップで活躍できないんだと思うんですよね。
うんうん、まあ、もしくはですよね、リスク計算したとしても、まあ、一旦は非合理を選べるこうなんだろう、こう弾力というか、バカになれる力みたいな。
そうそうそう。
うん。
そう。
うん。
そうなんですね。
そうですね。いや
だからまあなんかそこを求めて、うん、なんかそこを測る賢さみたいなのは本当あんまいらないかなっていうような気はしますよね。うんうん、知的体力が一番大事ないかな。知的体力が一番大事な気がするけどな。いやそれは
すごい、僕はロックス入って振り返るとなんかそれを感じるようになりましたね。こうなんか、うん、こうまあそれがやっぱ中島さんとか圧倒的じゃないですか。そこやばいじゃないですか、
うんうんうん、
でそこでよく差を感じて、まあもちろんその短期的な思考の回転の速さみたいなもちろんあるんですけど、その知的体力みたいなものがもう化け物だなみたいな、うん、化け物ですよね、
うん、
結構それは、
うん、まあそうだね。
でうん、思う機会においてやっぱそれってでもやっぱそこが あれば、まあ、もちろん掛け合わせ思考速度との掛け合わせもあると思うんですけど、やっぱ体力あれば一個の物事に対してめちゃくちゃあらゆることを考えた上でこう本当想像もつかないような回にたどり着くことってやっぱあるなと思うので、
うん、
やっぱそこは重要っすね、
うんうんうんうん、
なんかこのちょっと思ってたのは、その頭の良さって結構こう先天的なものとして語られること多いじゃないですか。
うんうんうんうん、
でもなんかこの思考体力とか、まあ、そういう思考の速度とかってなんか後天的にこう上げられるものってなんかあるんですかね。その頭の良いを要素分解した時にこれは上げれるから、もし今からなんか仕事で結果出したいから何かを上げたいって思った時に上げられる要素って何かあるのだろうかっていう問いを立てた時になんか思いつきますか。
学習能力を上げれるんじゃないかな。
あーなるほど、学習能力、
学習能力は 95% が学習の仕方に依存してるからその学習能力と言ってるけど、うん、能力じゃほぼなくて手法なので、
うん、
それはトレースできるはずで、結果論的に学習能力が高い人というラベリングはつけられるはず、
うんうんうん、でなるほど、
学習体力とか知的好奇心は、
うん、
あちょっと分かんないな、上げられんのかな、とい
やまあ体力は限界が、うん、ある気がしますね。まあでも体力だからつくのか、まあ、好奇心があってそっちにつけていきたいと思ったら微増はしそうな、うん、でもその学習能力って結果的になんですか、うん、その振り返りの質みたいな話でいくと結果的に何 なんだろう、学習能力って何ですか。なんかでも抽象化力に行き着いちゃうんですよね、こういう話をすると。なんか振り返りとかも結局その超具体の事象から何をこう今後に再現性ある形として抽象化して、その抽象化するレイヤーってどれぐらいがなんか良くて、それをどう整理して頭の中に置いとくんだっけみたいな話なのかなって思ってるんですよね。
まあそうね、中小の学習はそうだろうね。まあでも世の中のビジネスはね、8割がやっぱ具体の学習だからね。
うんうんうん、具体の学習、まあ、うん、
どっちのが一般的には変数として大きいでしょ。
具体の学習って何ですか。こうなんか
何ですか。だって明日からウェブマークやってくださいって言われた時に、 じゃあそのウェブマーケの領域の一般的な専門的な知識をどれだけの短期間で見つけることができるかじゃ
あ。おー、なるほど。あ、そういうことか。あ、学習ってそうか、ゼロから何かを進めていくときに情報を得るときの力もあるってことか。
うん、
うん、ああ、なるほど。
うん、
ああ、なるほど。ああ、それはなんかあれかもしれないですね。一回確か話した気もするんですけど、こうどうやって情報を得てるかみたいな話の論点と結構近い。
近い。
なるほどね。なるほど。
あの、ということはじゃあ、あれだね、なんか学習、うん。うん、あの、あ、いい記事が一個ありあったから後でシェアしておくわ。なんか学習における。
お、マジですか。ちょっと僕今キー話しながら学習の解像度自分の中で低いなってちょっと思ったんで、ね、読んでおきます、
うん、
はい。まあじゃあこう頭の良さっていう論点において後天的に見つけられるのはおそらく学習能力で、まあ確かに学習の連続だし、学習することによってこう次から、まあ、もしくは新しいことをやるときもそうだし、なんかこう学んでまた自分がそれを生かして、何かを実現するときにも必要な能力なので、まあ、割と汎用性もあるって意味でいくと学習能力を身につけていくアクションはとってもいいんじゃないかって感じですよね。
そうだね、そうだね、うん、まあだからなんだろうな、なんかそうだね、なんか学習の車が頭の中にあると思って、その車の走行距離が最長化するのが頭の良さのアウトプットだとしたら、パーツあるわけじゃないですか。パーツの変数何かなっていうのをまあ当てはめていくんでしょうね。なんかこう、ね、燃料を増やせるのか、モーターを速くできるのかとか、回転数とか、その、はい、まあ、ちょっと考えてみますわ。ちょっと、うん、あんまそんな深く考えたことなかったから、
ちょっと考えてみます。いや、そうですね、僕も学習においてはちょっと考えてみます、これを機に。はい、
じゃあ
ということで、時間も時間なんで、はい、そうですね、うん、
ちょっと、はい、次回
について話しますか。
うん、うん、もう一回、はい、次回やりましょう。
わかりました。ということで今回は34回目ということで、なんだっけ僕が持ってきたんだけどちょっと忘れちゃいましたね。頭がいいとは何か、
うん
う
ん、
というテーマでお話ししました。ぜひ皆さんもなんかこういうテーマで話してほしいとかがあれば、概要欄にお便りのフォームもあるのでぜひ送ってきてください。ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。